一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、お久しぶりです、浅野まさみです。
こんにちは、生田目ひとみです。
いや、月一の放送になったね。ね、なんかスタッフさんとすごい久しぶりな感じするね。
する。
もう私顔とか忘れてたもん。
嘘つけ。それは覚えてあげてよ。
嘘それは嘘ですけど。
いやでもなんかね、これからさ、毎回会うたびにお久しぶりですって挨拶が普通になっていくのかと思うと嫌だね。
そうだね。またさ、週一更新になったりする日は来ないのかな。来ないか、
わかんない。これがすごい人気が出て、はい、爆発的になったらあるんじゃない、その可能性も。
そっか、じゃあずっと月一更新だったら人気は出なかったんだなって皆さん
読み取ってほしいね。
だね。ところでさ、今日はさ、9月28日ですよ、ナバちゃん。
そうだよ、みんなが聞いてるのは9月28日だよ。
そう、なんかあの誰の采配ミスなのか、なんかスケジューリングの妙なのか分かりませんが、あの今日撮って今日出すっていう、
そう、
そういう感じなんだけど、でもさ、多分さ、だからこのなんていうの、タイムラグがほとんどないこの感じをね、
そう、出したいんだけど、どうやって、
どうやって今
が28日だということをね、
どうやって証明すればいいんだろう。なんか時事ネタは全部微妙だしさ、
そうそう、何も言えないよみたいなことばっかりね。
そうなんだよ、
天気がいいよっていうのもね。
ね、私今日パンツピンクなんだ。あー、そんなこと言っても。
私緑。
でもそれをさ、
だからなんだって話じゃん。
ああ、
私ね、今日ね、26日に発売された、特急田中3号の DVD をもらいました。
あ、メディアファクトリーの人に。
メディアファクトリーが発売しているということで、販売元ということで。
合ってる。
合ってる。
よかったね。
やった
ー、おめでとう。正面になるかな。
なるかな。
しかもさ、その特急田中3号の、あの宣伝を担当しているですね、メディアファクトリーの土屋さんの奥さんがですね、めでたく今日から安定期に入りました。だからそれじゃ証明にならないんだよ。でもね、土屋さんね、ずっとお子さんができなくって、で知り合いの先輩とかにどうしたらできますかって言って ね、なんかタイミングとか方法とか形とかなんかいろいろ研究に研究を重ねて、めでたく着床されましてですね、でめでたく安定期に入られたということで、本当におめでとうございます。
おめでとうございますですよ、安定期
ね。
ね、
私たちもいつか着床するかな。
私はそろそろしないと、33に向けてしないといけないけど。
あー、なんか会話が渋くて嫌だ。
予定がない。パーソナリティの年齢が高いとね、
こういうところになりますよ。
そうだね、大人だよね。
だね、
なのかな。
まあとにかくそんなね、28日ですよ、
はい。皆さんもこの生っぽい感じをね、
はい、伝わるといい ね。ということで、それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投手たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
星の定めに導かれ、互いの理想と正義が剣と拳で激突する、男たちの魂を揺さぶる真の武教アクション、ここに剣山。アニメ重心演武、10月7日より毎週日曜深夜2時からテレビ東京にて放送開始。
決めるのはこいつ自身だ。
思い出したアポロニアス、12000年前の私のことを。
待望の OVA 後編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン、太陽の翼、11月22日発売。創世の神話、ここに完結。メディアファ
ラグ。それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう。
おっす。
はい。じゃあ、普通歌いっぱいあるので紹介してください。
うん、これいきますかね。
はい。
ハンドルネーム、逆さかまきりさんからいただきました。
あり
がとうございます。マスミン、ナバちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ナバちゃん、一期当選 DD の打ち上げで当たった高級お食事券、マスミンと一緒に行かれたそうで、ありがとうございました。
なんだそのありがとうってのは。
どんなお食事のひとときとなりましたでしょうか。ぜひぜひ教えてほしいです。そして DVD 参加も見ました。赤壁温泉がどんどん混沌とかしてきて、お二人のあられもない姿を見れそうで、次回も楽しみです。
ああ、ありがとうございます。ということで。はい、お食事券。
いやー、
ね、
行ってきましたよ。
ね、
はい。
楽しかったね。
楽しかった。まあね、何回このラジオでも話したよね。あの、行きたくても行けないっていう状況だけ。
そうそうそうそう。なんかあの予約しようとすると、
いつもあーパーティーなんですって言われる。
って 言われてたんですけど、うん、あのもうさ、締め切りの前日ぐらい、もう。
前々日か、うん、ね、それぐらい。
明日になったらもう、このチケットが紙切れにな
っちゃうよっていうギリギリのところで。
はい。
二人で行ってきましたよ。
ね、嵐の中を。
嵐の中ね。
駅からちょっと離れたね。レストランでしたけども。なんかでもさ、
うん、
私はね、そのレストランに入った瞬間に、
うん、
周りがさ、みんなカップルだったから、
そう、
どうしようと。私たちなんか、ね、ユリカップルみたいっていうかさ、ユリカップルに見えるか、すごい寂しい二人に見えるか、どっちだろうって思ってたんですけど、
うん、
なんか、ご飯が美味しくてそんなこと忘れたね。
そうだね。
うん。
でもほんといい雰囲気のお店だったね。
うん。
高級っていうのが本当に合う。
そうだね。で、なんか店員さんがまたさ、臨機応変っていうかさ、
うん、
なんかちょっと小粋なトークをしてくれたりするじゃん。
そうそうそう。
で、なんかテーブルにさ、名畑目瞳様、浅野真澄様みたいな感じで、メニューに名前が入ってたよね。
そう。で、カードも置いてあったね。楽しいひとときをみたいなね。
うん、
すごかった。ああいう心配りっていうのはさ、
はい。
やっぱ、すごいね。
ね。
サービス業として、本当素晴らしいと思ったよ。
私もそう思った。普段なんかね、いいもの食べないっていうかさ、うん、そんな丁寧にさ誰かにさ接してもらうことなんてないじゃない？
そうね。
だからなんかね、癒されたね。
うん。
でこう癒されながらさ、女二人でディープな話をしたよね。
そうだね。嵐の中ね。
ね。
外の景色がいいって書いてあったけど、何一ついい景色は見られなかったけど。
そうだね。私はでもナバちゃんのなんかいろんな人生模様をさ、そっかそんなことがあったのか。
私もいろいろ聞いたからね。
そうだよね、
うん。
はい、お互いだから深くね
話しましたね。
うん。お互いのことがよく分かって、こう親睦もより深まり。
そうね。
美味しいお料理も食べみたいなね。
いや楽しかった。
楽しかったですよ。
うん。
本当に。ああいうひとときがたまには必要だよね。
必要。やっぱ大人だからね。
うん、ね。でも、オンエア面に乗せられることは一つもなかったね。
そうだね。喋れないね。
まあまあ、でもとにかく堪能したということで、
うん、
打ち上げに料理券をね、お食事券を、
お食事券
出してくれた会社はどこだかわかりませんけど。
ミディアファクトリーさん？あれはね、パセラさんだよ。
あ、パセラさん！
うん。
会場だった。打ち上げ会場であったパセラさんが、
ご提供してくれたみたい。
ありがとうございました。本当に、小粋な。プレゼント、ね、堪能させてもらいましたよ。
本当だったら本当素敵な人と来たかったんですけど、番組のために浅野さんと行ったということを私は強く言って終わりにしたいと思います。
まあそういうことでもいいですよ。ナバちゃんも素敵な人ができるといいね。
うるさい。
じゃあこんなお便りも紹介しましょう。
うん、
ですね、一人かくれんぼさんからいただきました。ありがとうございます。浅野さんは、ゆうじこと塩崎先生に言われたいセリフが、
うん、
うちには電話するなって言ったろ。ですが、
うん、
生ためさんはどんなセリフを先生に言われたいですか？だって。そう、ほら、最近さ、うちらさ、美味しいものとかを食べたりしててさ、ゆうじのことすっかり忘れたけどさ。
そうだね。待って、そう考えたら、美味しいものに負けているの？ゆうじは。
いやいや、そんなことないよ。そんなことないんですけど、そのね、原作者の塩崎ゆうじ先生こと、ユージ、
うんうん、
どんなセリフ言われたい？
そうだな
ぁ、ね。
あんまりさ、セリフって思いつかなくてさ、どっちかっていうと、言葉よりも行動で。
行動で？ユージに？何？なんかあれでしょ、どうせエッチなこと考えてるんでしょ、こ
う
漫画家の先生だから、じゃあなんか、筆ペンで体に落書きされたいとか。
やだよ。
でしょ、
あの大変じゃん。
漢を私の体に直に書いてほしいとかさ。
あ、背中とかならいいかな。
エロいな、おい。聞いてるよ、ユージは。
なんかさ、
ま
あ
うん、
本当に、特急田中三号の話をしてもいいですか？
いいよ。
そのシーンでね、
うん、
田中くんが、
はい、
こう自分の好きな子がいるんだけど、好きな子には彼がいて、
うん、
でも彼が浮気をしてて他の女といるところを、
うん、
田中くんは見つけてしまうと、
はいはいはい。
でも自分の好きな彼女はそれをまだ見ていない。
うん、はいはいはいはい。
で、振り返りそう、後ろにいるのよ、もうすぐ。
うんうん、
そのカップルが、
うん。
で、彼女が、何で後ろばっか見てんの的な感じで後ろを振り返ろうとした時に、田中くんが、その好きな彼女の手を引っ張って電車に乗せて抱きしめるの。
へ
ぇー。おぉ。見せないようにね。ちょっと受けちゃうから。
彼女からしたらなんだこいつだよね。
そう。
何その距離の縮め方だよね。
って感じだけど、うん、その優しさが見せないようにって、ギュッてするって。
なるほどね。それをユージに。
うん。
やってほしい。
うん。
つまり、いきなりギュッて抱きしめられない。なんかさ、原作者の先生にそんなこと言うキャストも珍しいよね。
でもほら、ね。ユージは背も高くて。
うん。 もうセックスシンボルだからね。あなたにとってね。
漫画家界の。
いや、よくわかんないけど。
いいじゃん。言葉もなく、ですよ、
う
ん。
あー、なるほどね。
うん。
ということで、これを聞いてるユージ。ほら、こないださ、うん、私がね、うちには電話するなって言ったろって言われたいんですって言ったらさ、うん、ほら、ラジオにメッセージを届けてくれた時にさ、うち、ん、には電話するなって言ったろって照れながらも言ってくれたじゃない、
うんうん、
だから、ナマちゃんが今日こうやってアピールしたから、うん、多分ユージは次会った時は、何にも言わずに抱きしめるね。
ほ
んと
どうしようその頃忘れてたらすっかり、あれ何これって。
ね。ということで、まあ、このラジオをね、聞いてくれてると思うんですけども、完全にこの何分かのトークは、ユージにだけ向けたトークでしたけど、
う
ん、
そうだね。
よろしくお願いしますと。いうことでね、ぜひ番組にもね、うん、遊びに、まあ、ラジオに出るのが恥ずかしかったら、出なくていいから遊びに来てほしいね、う
ん。そこにいるだけでいいんだね。
そこにいるだけでいい。
ああ、いいな。
テンション上がりますよ。
抱きしめられながらラジオしたいね。
ああ、私も、ユージの膝の上に座ってラジオをしたいね。
いいね。聞いてる人には何もわかんないけど、なんか、すごい、卑猥だね。っていうか多分、先生はすごい困ってると思うけどね。
まあ、これぐらい私たちに思われてると、ねえ、いうことを忘れずに、
そうね、
これからも一気当選を書いてほしいなと。
そうだね。
ね。
何様だよ、私たち。
はい。ということで、もう一つぐらいいけますか、
うん、お、もう一ついけると。
か。はい。じゃあ、のぶちゃんどうぞ。
私がいこうかしらね。ハンドルネーム、タレ巨乳さんから。
はい。
いただきました。
あざ
す。ありがとうございます。初投稿です。
はい。
ありがとうございます。24回の放送で言っていた恋の話にテンションが上がってしまいメールしました。
うん。
私は別に恋の話が好きというわけではありませんが、お二人のおそらく初めてする恋の話になぜか胸キュンとなってしまいました。ナバタメさんは高校の時から初恋の彼とは一度も会っていないのですか？それと浅野さんは二十歳の同窓会で会った時に彼に心はときめかなかったのですか？ 2,3 回の放送のうち一度くらいは、二人の恋の話をしてもいいのではないでしょうか。体験談に限らず恋愛に関する考えとか女性らしい一面が聞けてとても楽しかったですよ。
そうか、今でもユージに対するね、
うん、
あれも一応恋の話っちゃ恋の話だよね。
でもちょっとなんだろう、もうちょっとさピュアな感じがいいんじゃないの。あまりにも欲望にまみれた話をしてたからいけないんじゃない。
そうか。
あんま恋の話だっていう認識を受けなかったんじゃないかな。
リビドーに直結してたよ。そうか。
うん。
あ、恋といえばね、
うん、
最近ちょっとときめくことがあったよ。
何？
あのね、
うん、
私ね、
うん、
あの最近すっごいマッサージのうまいマッサージ師さんを見つけたの。
ほう。
で、この人マッサージうまいなと思って、
うん、
足しげく通ってるんだけど、
うん、
一つだけ欠点っていうか難点があって、
うん、
それは何かっていうとね、
うん、
男の人で、しかも多分同い年ぐらいなの。
うん。
その人にさ、全身もみしだかれるわけですよ。
うん。
ね、それでなんかまあ、もちろんタオルとかかけてるんだけどさ、でもちろん
裸なの？
裸じゃないよ。裸じゃなくて、T シャツとか着て、T シャツ着替えてタオルをかけてるんだけど、私ね、うん、ベッドでマッサージしてもらうときって、うん、ノーブラになるの。
おお、
リラックスするためにブラを取るわけですよ。うん、だからさ、T シャツとタオル越しではあるけどさ。生乳なわけ。
うん、生乳触られるの、たらね。しだらまだらに。
しだらまだらになるなー。
うんうん。思春期の中学生か。
いや、ね、さすがに乳は触られないけど、やっぱ女性はさ、
うん、
こう胸とかがついてる分、
うん、
そういうところが凝るみたいで、こうなんていうの、胸にすごく近いところ。なんつうのかな、こう乳頭じゃないけどさ、
上のあたりか、
そう、
胸のちょっと
上のあたりつうか、
下、いや
山で言うとさ、
うん、
なんていうの、もうそこ山ですよねっていうさ、
富士山で言ったら5合目ぐらい。
そうだね、ハイキングコースぐらい。急な傾斜ではないけど、
うんうん、
そこはお年寄りぐらいだったら、登れますよねぐらいの、なんていうの、わかる？序の口なとこ、
うん、はいはい。じゃあもうちょっと下だね。
そうそうそう、とかをさ、こう触られるわけですよ。
うん。
年が近い。てか多分同い年ぐらいの人に。うん、それはさ、別に恋じゃないけどさ、ドキドキするよね。
するね。
でもなんか、さ、こう意識して、そこは別にいいですとか言うのも変じゃん。なんか、あそこは、凝ってませんからみたいなの言うのも変じゃん。
なんでエコかかったの？
だから、こう、ドキドキしながらも、されるがままなわけですよ。
うんうん。
だから、なんか、ね。恥ずかしいよね。
確かに。
うん。
私もこの間、マッサージ行った時に、
うん、
肩、
足と肩のコースだったのね。で、足にバンテージを巻いて、で、その待ってる間に肩をマッサージし、オイルでやってくれるんだけど、それがね、服を脱いでくださいって言われて、男の人だったんだけどさ、で、もうこれぐらい、要は、
お風呂上がりみたいな。
お風呂上がりなタオル巻いた状態みたいなぐらい、なんかさらけ出されて。
すごい、やばいじゃん、胸が大きかったらそれ谷間だよ。
おい、待て。
うんうん。
で、あ、こんなとこまで脱がされちゃうの私って思いながらさ。だってさ、私の意思じゃないからさ、あっちが、じゃあ失礼しますって言って、こうやって、剥がされたんだよ。
その人何歳ぐらいの人だったの？
私より下手するとしたかも。
すごいエロい！
で、あ、って言いながら、あーって、ちょっと半分ぐらい肩出してさ、そこをさ、ずっとマッサージされてんの。
うわー、いろんな意味で逆に肩凝るよね。
うん。ちょっとドキドキ、だってタオルも何もないわけじゃん。本当に生だからさ、肌。
は
ぁ。確かに初めに男性でもいいですかって言われて、あ、別にって言ったものの、あ、こんな状況になるんだったら女性が良かったよって
。すごいね。マッサージっていう名のもとだったら何でもありだね。
ね。
はい。
恐ろしいわ。
恐ろしいですよ。
うん。
でもまた行っちゃうんだよね、気持ちいいから。
そうなんだよね。
ね。いやーもう。
マッサージはダメだ。一回行き出すともう、生き続けちゃうよね。
生き続けちゃうね。しかも上手い人見つけちゃったらね、年が近くてもお願いしちゃうよね。
ね。はい。っていうか恋の話じゃなかった、
ね。本当だね。またやっぱりちょっとエッチだったね。
エッチだったね。
まあ、というわけでですね、この番組では皆さんからのメールを募集しております。
一期当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
皆さんからのメールお待ちしております。
それではここで一曲お聴きください。一期当選ドラゴンデスティニーのオープニングテーマ曲です。
カリユキマエさんでハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶、一度決めたら迷わない。涙溢れても気遣いたくても信じることをやめない。
DDR ドラゴンディスニーラジオ、この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。見える見える、私の未来、同人で稼ぎまくっちゃうもんね。 DVD 初回生産分は秘密 CD 付き、内容はもちろん秘密、同人ワーク DVD 好評発売中。メディアファクトリー、いつか始まりはきっと来る。アリシアさん、どうして私を選んでくれたんですか？アリア、ジ・ OVA、アリエッタ、大好評発売中。素敵な出会いを待っていました。
リュウヨ、目覚めよ。
一期当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士リュウビア、曹操、孫作たちの体にはリュウが眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。はい、ということで、
はいはい、
このコーナーですね、大変メール不足なので、皆さんぜひたくさん送ってきてほしいんですよ。
うん、
はい、
そうだね。
早速じゃあ紹介していきましょうかね。
じゃあいきますか。ね、ヨカンゼリーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
では
おい、チャーシュー麺のチャーシュー、お前は一体1枚いくらなんだ。500円のラーメンにチャーシューが2枚乗って700円って1枚100円ってこと？と。
なるほど、久しぶりすぎてその段取りも忘れていたわ。
あーでもそれ確かに思うわ。
確かに、ね、なんでチャーシュー乗っただけでさ値段があんな変わるんだろうね。
100円ってね、
だってあんな豚の塊だったりするわけでしょ。
そう、
それちょっと切ってるだけじゃない。
そう、薄いやつ ね、
ね
しかもチャーシューってさ当たり外れがあるよね。
ある。
なんかもうさ出がらしみたいなチャーシューあるじゃん、もうボソボソしてるやつとかさ、うん、なんだよと、
うん、
試食させてくれよっていうぐらいね。
あるね、
うん、
チャーシュー麺ってでもあんま頼まないな、ラーメンで。
ほんと。え、ナムちゃん、うん、ちなみに何ラーメンが好きなの？
私ね、家系が好き。
何
家系？やっぱ横浜なので。
家系？
家系。
何？札幌一番とか？
あのね、豚骨醤油になるのかな。
なんで？待って。家系って何？家系って
家系っていうのがあんのよ。
どういう意味？
なんとか屋っていう感じの家系ラーメンって、
うん、
いうのがあって、どこが元祖なんですかね。
へー、あ、家で出るみたいなラーメンって意味じゃなくて、
で、そういう、あの、要は家系みたいな感じ。
へー、
いろいろのれん分けして、いろんなとこにあるけど、うん、家系ラーメンって。
はいはい、
もう私は家系が好きですね。
へー、それ何、豚骨醤油味なの？
うん、じゃないかな多分。
あ、そうなんだ、うん、
マスミンは？
私ね、味噌。
あー、
なんかさ、味噌ってさ、いっぱい絡むじゃん。
何が？
え、なんかあの、麺につゆが。
ああ、ああ、
うんうんうん。
なんか、ね、それがいいんだ。
そう、サラサラしてるのよりも、もうなんか濃厚に絡まり合った感じが好きなんだよね。
ああ、じゃあ、UK ラーメンもきっと好きだよ。
あ、でもさ、豚骨ってさ、匂いがちょっと苦手なんだよね。
あ、そうそう。だから、豚骨醤油になると少しそれはまろやかになる。
へえ、あ、そう。
うん。
美味しいんですか、それ。
私は好きですよ。
へえ。まあでも、どっちにしても、
うん、
チャーシューが、ね、乗って値段が上がるっていうのはどうよと。
うん。トッピングしないわ、チャーシュー、私はめったに。
そうだよね、うん。私もね、バターとかコーンとかは好きなんだけど。
あ、味噌だからね。
そうそうそうそう。
私は、やっぱ卵かな。煮卵とか。半熟卵が美味しいじゃん。
好き！煮卵好き！
うん。
あとね、焼き海
苔？あー、うん、美味しい。
うん。焼き海苔はね、もうあればあるほどいい。
いいね。
うん、だって私トレードするときあるもん、チャーシューと焼き海苔。
ほ
ん
と？
うん。
私はね、今日の朝煮卵食ってきたよ。
今日？
あ、28日の今日の朝。
ああ、何かで証明できればいいのに。
昨日の夜煮たあのコンビニで煮卵買って今日の朝食べてきたよ。
それはね、ものすごい時事ネタですよ、はい、ある意味。じゃあ私ももう一枚ぐらい紹介しようかな。
うん、
はい、じゃあこちら。
はいはい。
ムキムキムムキムキブツブツさんの竜よ目覚めよ。シャーペンについてる消しゴム、お前が小さくなったら芯の補充が大変だろ。
あー、なるほど。
なんかね、特に説明は不要かと思いますが、最終的には前から突っ込むしかなくなります。だって、
あー、あの消しゴムってやっぱ使っちゃいけないもんなのかね。
ね、
シャーペンの消しゴムって
。私でもね、使わないわ、そういえば。
ほ
ん
と、
うん、そもそもあんま消えないじゃん、あの消しゴム。
そうなんだよね。
ね、ボロボロするっていうかね、うん、
でもどうしても消しゴムが手元にないときに使ったりすることはあるかな、
うん、あー、私ね、人から借りたやつなら使う。
おい。
自分のやつだと綺麗なまま取っときたいんだけど、人から借りたやつとかスタジオにあるやつとかだったら、まあいっかみたいな感じでガーって最悪だな。
そういうとこあるでしょ。でも
人からもら借りたものをそんなできないわ。
私、人から借りるとそこら辺がさ急に緩くなるんだよね。
あ、
私は逆に綺麗に扱おうと思って、あのさ、昔ね、
うん、
友達ん家に行って、
うん、
着せ替えってあったじゃない。
着せ替え人形？
そうそう、着せ替え人形があってさ、うんうん、あの髪をこうちょきちょき切ってさ、
うん、
髪にこう洋服とか被せる
人
だったじゃん、それ遊び。
あれ今でもあんのかな？
そうかね。で、あれをさ、友達に散った時に、
うん、
友達がちょっと目を離してる時に、あ、じゃあこれ毛離しとくよって言って離してたら、うん、首のとことかさ、
うん、
ちょっと、あの、切れ目とか入っちゃったりとかさ、あ、細いから大変なんだよ。切り取るのが。
うんうんうんうん。どうなったの？
で、ちょっと切れちゃって、あって思ったら動揺して、体の方もちょっと切れちゃって、あって思ったから戻して、帰ったものがある。
それ全然大切にしてないじゃん。
大切にするつもりはあったの。
え、で、結局その後どうなったの？
何にも言わずに帰って、
はー、
何も言われないから、よしとしよう。
まあ、子供の頃ってそういうのあるよね。
ある。
そうか。でも着せ替えって、今の子供たちもやるのかな？
やるのかね。今でもさ、もうさ、お人形さんの時代だもんね。
ああ、そうだね、
うん。
あの、私たちが言ってる着せ替えっていうのはあれですよ。あの、ペラペラのね。
そう。
あの、 ボール紙みたいなやつ。ボール紙っていうのかな、あれ。
ね。あ、ね、
あれを。ね、ちょ、プチプチプチってさ、
そう、
ちょっとこう、
切り、
そう、切り込みみたいなのが入ってるやつを切り離して、なんつうのかな、あの、こうさ、ちょっとこうさ、引っ掛けるとこがあるんだよね。
そうそう
そう。それをこう体にペトって、わかんないかな、でも。多分最近の子はそれをさ、DS とかでやるんだよ。
そうかー、あの、一生懸命切り取る作業とかやんないんだ、今の子きっと。
やんないんだよ多分。
楽しかったよね。
楽しかった。
私自分で作ったりしてたもん、洋服。
あ、ほんと？
うん。
私そこまではないけども、子供心に、どんな可愛い子もさ、なんていうの、その、着せ替えする前の状態ではさ、下着じゃん？
うん。なんかあれがちょっと、あーって。
あーって思った。
あー、懐かしくなっちゃった、今。
懐かしくなっちゃったね、うん。もう、今でもあるといいんだけど。
ね。
ね。
そういう遊びしてる子がいたら、すごい私は応援するよ。
はい。ということでね。
うん。
このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしております。一気当選ドラゴンデシニー公式ホームページにある投稿フォームから、ぜひぜひ、たくさん送ってください。
はい、皆さんからの投稿をお待ちしております。
一気当選 DDR ドラゴンデシニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
三国志を教えてあげるこのコーナーは、一気当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ、武将曹操のもう一つの顔とは。はい、ということで久しぶりにですね、うん、三国志を教えてあげるなんですけれども、
本当だね、2ヶ月ちょいぶりだね、
うん、そうだね、もうきっとね、マスミはすっかり三国志のことを忘れてしまったであろう。
そんなことないよ、めちゃくちゃ詳しいですよ三国志。
じゃあ曹操どこの人？
中国。
うん、そうだね。
ね、宋の国。あ、違う。漢の国。あ、違う。え？武漢。違う。
あれ？もういいや。
毛沢東。あ、違う。
もう人の名前じゃん。
国だって。
はい、まあ、義のね、国の曹操でありますけれども、実は、詩人でもありましたと。
あれ、そうなんだ。
うん。
乱暴者じゃないんだ。
すごい頭いい人だったんだよ。
曹操
って。
はい。
で、彼の息子であったですね、曹丕と曹植と共に三曹と呼ばれて、
うん、
当時の文学の中心人物だったと言われています。
へ
ー。はい。それまでの漢詩の世界はですね、声に出して聞かせることが中心だったんですけれども、
うん、
曹操たちが登場することによって声に出して聞かせるのではなく、文字にして楽しむというスタイルを確立させたそうです。
あー、なんか、中学とか高校でやったよね、漢詩。あの、レ、うん、点とかさ、一二点とか、あれでしょ？
あ、あれ漢詩？
ああ、
うん。そうかそうか、そうだよね。
ね、なんか、レ点がついてるとひっくり返ったりとかさ、うんうん、あと読まない字があったりとかさ、
うん、
なんやねんと。
難しいよね。でもやっぱ、その当時はですね、本当に芸術として認められるぐらいレベルが高かったと。
へぇー。そうなんだ。なんかさ、三国志の武将って言うとさ、もう常に戦ってるっていうかさ、
うん、
ね、生まれた日から死ぬまで毎日戦ってるみたいなイメージあるけど、実際はこうやってなんかね、教養が高かったりしたんだね。
そうね、やっぱだ、あとさ、ね、軍師とかもやっぱ頭いいものだし、
うん、
みんな、戦うにあたってやっぱ、何、力だけじゃダメってことだよ。
は
あ、頭も良くなきゃっていう。
なるほどね、うん。でもさ、どんな歌歌ってたんだろうね。
あー、ちょこっとだけ読んだ気がするんだけどね。覚えてないな。
残ってんのかな？
残ってる残ってる。
え、ほんと？
うん。
曹操が作ったし？
多分残ってると思うよ。完璧ではないかもしれないけど。
ね、そうなんだ。
あ、そう。だって、声に出して聞かせるに文字に残すっていうさ、
うん。
作業、作業つの？なんつう、確立させたわけだから。
なるほどね。そう考えるとありがたいよね。だってさ、日本のさ、歴史がさ、わかるのもさ、うん、中国の人たちがさ、書き残しててくれたからでしょ？
あー、そっかそっか。
なんかほら、魏志倭人伝とかさ、
うんうんうん。
そうだよね。
うん。
三国志ってそれぐらいだよね。あれ？
そうか。うん、そうだね。だって魏志でしょ？あれ？魏志倭人伝。倭人伝？
そう、ね、そう、そうですよね。
うん、ああ、びっくりした。
そうそうそうそう。で、そこで、しっかり書いてなかったから、邪馬台国がどこかよくわからなくなったっていうさ、うん、ありがたいんだか、ちょっとありがたいんだかわからないですけども、まあまあね。
いやー、なんか久々にやると、なんかまた改めて本を読みたくなってしまいましたわ。
ああ、
最近読んでなかったのよ。
三国志を？
そう、飾ってあるだけだったの。
横山三国志だよね。
うん。
ああ。
ひたすら横山三国志で私が読むのは。
そうか。私もじゃあ読んでみようかな。
読もうよ。
面白いから。
はい。はい、ということで三国志を教えてあげる今回は武将曹操のもう一つの顔についてお話ししました。
それではここで一曲を聴きください。
一騎当選キャラクターソング守護神バージョンより私生田目瞳を歌います。関雲長で古の定め。
まっすぐ、まっすぐ。
時間になりました。
はい、ここで一騎当選ドラゴンデスティニーからのお知らせです。一騎当選ドラゴンデスティニーの DVD 第1巻から第4巻までは現在発売中。そして第5巻は10月25日発売です。一騎当選ドラゴンデスティニー第5巻もよろしくお願いします。
はい、ということでね、取っ手出しというね、本日9月28日ですけれども、
うちらが紹介しない間に4巻まで出ちゃったよ。
いいのか？
なんかあんまり紹介した覚えがないぐらい出てない？
そうだね、言われてみれば。はい、大丈夫なのかな。ね、まあまあでもよろしくってことですよ。
そうだよね。
はい。あと結局さ、今日が28日だってことをさ、今一つがっちり証明できないまま終わっていくけど大丈夫かな。
土屋さんの安定期だけじゃみんなわかんないよね。
わかんないよね。そうだよ。でもなんかね、あの年末ぐらいに生まれるらしいよ。
ああ
、
はい、すごいね。
すごいね。男の子かな、女の子かな。
ね、
とつき10日ね。私たちもいつか産むかな。
産みたいな。
私別にいいや。だって痛そうじゃん。
痛そうだけどさ、いろいろ聞けば聞くほどでも不安は募るよね。
募るよ。出産ってさ、ねえ、どうなっちゃうんだよっていうね。
普通にポンって生まれるわけじゃないんだよ、みんな。
そうだよ。私たちもそうやってこの世に生を受けてきたんですよ。
ねえ、
何のトークだよ。
一騎当選で。
はい、ということでですね、このラジオ ちよ、うん、あの次回の更新は DVD 第5巻の発売日、うん、10月25日です。
お、
はい、この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしております。
一騎当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
はい、本当にあのこの番組ちゃんと月1で更新しますので、うん、はい、ぜひぜひ、はい、たくさんメールを送ってきてください。
お願いします。
それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投手たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。